さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野田物です。世界の中野京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
はい、先週はですね、はい、ラマーライブで行ったんですけれども、はい、その時はそのジャーナリズムのエッセンスということで、はいはいはい、まあ、先生はやっぱり歴史から学ぶということと、うんうん、はい、そして歴史が縦軸であるとすると、うんうんうん、横軸の、はい、まあ、いわゆる地理的、はい、ジオグラフィー的なですね、ジオポリティクスとか、はい、そういう観点から見ておられたんですけれども、はいはい、もしですね、ジャーナリズムのエッセンスとしてね、はいはい、例えばいくつか10ぐらいなんかそういう、 こうこれが一つの、まあ、いわゆるグラマーみたいな文法みたいな、はい、そういうユニバーサルなジャーナリズムの考え方があればちょっと教えていただけ
ますかね。それよりね、僕はですね、はい、そのちょっと常にこのジャーナリズムを教える、はい、仕事しながらね、はい、考えているのは、あの僕がジャーナリズムのことに関わってるから、
そう
ジャーナリズム大事だと思ってるのか、うん、あるいは本当に世の中にジャーナリズムというのが必要なのか、もちろん
いやそれ両方で、先生がテレビによく出られてる理由というのは、はい、あのトランプ大統領でも SNS をフル活用することによって、はいはい、そのマスメディアはフェイクニュースであるみたいな、はいはい、もう今へと違うパラダイムシフトしてると思うんですね。
それでね、
うん、
人間はその生きるためにやっぱりその酸素が必要で、うん、我々は酸素のある空間で、うん、生きてるじゃないですか、うん、しかしね、私たちはメディアという空間に生きてるんですよ実は、うん、その中にね、うん、それで毎日テレビを見たり、うん、ラジオを聞いたり、うん、YouTube を聞いたり、まあ、するんだけれども新聞を見たり、まあ、そういうものが日常になっていてね、で 私たちはそのようなその空間の中でメディアの空間の中で生きてるということを忘れていてね、これはマクルーファンが言ったんですよ。魚は水の中にいることを知らないんだけれども、人間はメディアの中に生きてるという知覚がないんだと。だからそういう意味で、まあ、最近そのいろんなこのメディアがやっぱりこう立体的にね、こういう空間を作ってるなっていう印象を受けてるんですよ。その中で僕はね、最近ただ昔のこういう、まあ、メディアといえばマスメディアといえばね、うん、新聞が主流だった。それでその後は新聞とラジオが一緒になって、うんうん、その後は、まあ、テレビが登場するんですね。でその、まあ、テレビが登場して、まあ、インターネットが、まあ、発明されてからはね、うん、このメディア環境というのは大きく変わってね、
変わりましたね、
はい、
マクルファンがメディアイズメッセージという、う
ん、はいはい、
あるいはホットメディアとかクールメディアとか、ね、はい、今ね先生は、うん、YouTube でね、
はい、
ものすごくその、まあ、活躍されてて、
はいはい、
YouTube っていうのはホットとクールを合わせたような、アブレーベンしたような、
はいはい、
ものすごいパワーがある、はい、個人が考えを世界に向けて発信できるというのはすごいパワーですね、
は
い、これは
僕はね、メディアの中でも YouTube にすごく興味を持って自分で実践してるのはね、うんうん、やっぱりこれからテレビも新聞も、うん、例えば書籍もね、YouTube によって大きく変わる、やり方を変えなければならない。
それはね、李相哲先生自体が YouTube なんですね、
はい、
僕はやっても誰も聞かないし見ないし、そのやっぱりそのなんていうかな、やっぱりそのもう一つ注目される、うん、でそしてそれでいて歴史観があって、うんうん、地理的 で、はい、でいろんな、分析が客観的でアカデミックで、はい、タイムリーにできるという、まあ、先生だから、はい、YouTube ね、それほど何十万人がね、アクセスされると思うんですけれども、
ただ YouTube の良さというのは人それぞれね、うん、自分の意見を、うん、もう直でですね、すぐ発信できると、うん、でしかも映像も自分が使いたいすべての道具が、道具が使えるし、うんうん、いつでもどこでも、うん、誰もできるようなメディアなんですよ、うん、 例えば本を出版しようとしたらかなり結構いろんな複雑だし、うん、テレビはもう巨大な巨額のお金を使ってるから、うん、普通の会社でもできないわけですね、うんうん、しかしまあこれからまあ、テレビが1日24時間放送するのも同じ画面なんですよ、
う
ん、で YouTube が、
う
ん、しかし YouTube はねコストがほぼゼロなんですよね、うん、まあ、自分の口だけなんですよ最初何十万と使って、まあ、カメラが今はカメラも必要なくて、うん、携帯電話でもいいんですね、
できますね。
そうするとそのまあその中でまあ競争がこれから激しくなって、うん、しかもむしろ選択的にメディアに接するからテレビチャンネルよりは自分が好む何かを検索してみる。それで最近僕はね、僕の専門外だけれどもコロナウイルスに関しての情報は、うん、もう個人メディアアメリカ、台湾、香港、シンガポール、うん、それからさまざまな専門家が、うん、まあ、そういう中国語で放送してますので、うん、それを全部総合してですね、何が真実かということをやっぱり突き止めようとする努力をするわけですね、うんうん、でそれが もちろんその確信持てればそれを発信しますけれども、ただ今中国がそのまあ、コロナウイルスに関してはかなり慎重な態度を取っていて、まあ、国家存亡に関係ある問題なので、うん、そこにね確実じゃない情報で何か下手な発信をするとやっぱり、まあ、誰にもためにならないんですよ。ただね、うんうん、すごくセンショナルなタイトルを出してね、うんうん、YouTube に、うん、発信すればね、うん、見るんですよ。
それは、うん、例えば国家センサーシップといってね、その現実的にこういうふうにやるというのは、うん、はい、中国としてある意味ではね、はい、国家の存続にかかるから、はい、ある意味では正しいかもしれないし、はい、でそこの空間を埋めるのが僕は YouTube とか個人が発信ですね、はい、です、うん、で今はこう、例えば中国のみならず日本も世界中やっぱりこのコロナウイルスに対してね、はい、みんな知恵を結集してやらなければいけないというのは一つのこう別にこうイデオロギーでもないし、
そうです、
人間こっちも来るしね、だからそこが僕は国家と YouTube の融合が成り立つと思います
。おっしゃる通りでね、うんうん、ただ YouTube はですね、まあ、視聴回数を増やすために過激なことを言ってる人たちがいるんですよ、うん、でそういう僕もね、まあ、全ての YouTube を少しもう検索してみるんだけれども、うん、そのような YouTube は実践的に淘汰します、
うん、そうでしょうね。
それと内容とその、まあ、伝えるそのまあ、新聞で言うと要は見出しですね、
見出し、
うん、見出しを先週なりな見出しをつけてね、うん、それでやってる人たちもいるんですが、うん、それもねやがては多分淘汰される、うん、だから常に他のジャーナリズムと同じように世間のために
この、うん、
そうですね、自分の発信は役に立つのかないかっていう基準、うん、
まあ、先生の YouTube も過去の YouTube も見られますね、
はい、
で、
はい、
アクセスも多いと、はい、そうするとテレビの場合は意外と過去見られないですね、
見ないですね、
は
い、
それで YouTube は過去見られるんで、はい、やっぱりその人が過去にどんだけ行ったことが当たってるっていうことをすぐ検証できるんで、はい、
そうです、だからかなり慎重にな
る、その人物的なその人の、パーソナリティキャラクターが非常に重要になってきますね、
はい、それとねこの YouTube は今おっしゃるようにずっとインターネットに残りますので、
う
ん、この人そんなこと言ったんじゃないかというふうに、
まあ、そうですね、
それ検証できるんですよ、うんうん、なので常にたくさん その専門家とかいろんな人の目にこうさらされてますので、うんうん、正しい情報を心がけないとダメなんです、
ね、マスメディアの場合は、
はいはい、
編集に時間かけますね、お金です、はい、うん、編集するほど客なんかあんまり主観的でないから情報がおかしくなる場合もありますね、
はい、客観的、そうですね、
だからね、一番いいのはトランプ大統領言ってるの隠したらダメで、うん、編集したらダメで、うんうん、まあ、トランプ大統領責任者が言ってる、うん、ツイッターで言ってることは正しいとか、うん、YouTube で言ってることは正しいとか、はい、僕はやっぱり本人が自信を持って言ってることがやっぱりある意味では正しいと思うんですね、
まあ、それはね歴史と同じでね、
うん、
歴史を刻むというかその、うん、常に発生しているものを、うん、 伝えると、うん、つまりその記録と同じなんですね。
そうですね。
ですから僕は日本でその例えば朝鮮半島に関する情報をたくさん伝えてますけれども、新聞とか、うん、テレビね、ただ見落とすもの、それからその本当は大事なものをしない場合があるので、その辺を僕がやる必要があるんじゃないかと思ってるんです。
はい、まあ、先生が北朝鮮問題から捉えたら、例えば外交官も国連もシンクタンクも全部先生見ますからね。だから、はい、ジャーナリズムっていうのは僕はすごく今メディアってパワー持ってるというのは、
はい、
経済も政治も社会もテクノロジーも全部動かすのが実はマスメディアというか、
そうですね、
メディアというメディアですね、
メディアですね、
メディアですメッセージという、はい、うん、その意味から言うとメディアこそこうほとんどみんなメディアに一日スマホを通じて接してますからね、うん、
やっぱり社会を動かすのは、うん、メディアですよね。それで特にこれからの社会は YouTube が
YouTube で
世間を動かすというやっぱりメディアの、ね、可能性がね、カラッと変わってね、
うん、
YouTube の登場によって、
うん、
やっぱりこれメディアはね、この歴史を振り返ると
大きく変わる、うんうん、まあ、僕先生はすごいね、羨ましいというか、うん、YouTube と同時にマスメディアの中心である新聞もテレビも今回も全部出られてるでしょ、
はい、それは大事なんですよ。
その2つの融合が、
うんうん、
僕はね、尊敬する評論家の竹村健一先生がね、はい、
うん、
イデオロギーというのはジャンボジェット機に投げるわけない、左翼と右翼の幅が広くないと、
はい、
先生の場合はマスメディアという、はい、まあ、右翼左翼、はい、幅と YouTube というもう一つの、
はいはい、
幅を両方とも取られるからまっすぐ飛べるんですね。
ああ、はいはい、まあ、そのですからやっぱりその YouTube が可能なのはマスメディアが存在するから、うん、マスメディアの情報を読み解きながら、うん、そこでその足りないものを補ったりとか、
うん、そうですね、
注目しないものを補ったりとか、うん、そのようにやっぱり YouTube と今マスメディアやっぱり両方が、
だから YouTube 先生のやっぱり何十万というアクセスがあるというのは、うん、はいはい、テレビに出ておる李先生がテレビで語れないことを自分の家から、はいはい、個人的に編集もなしでタイムリーに語っておられる、
テレビでは、ね、
そこに魅力的なね、
おっしゃる通りでね、うん、テレビとかではやっぱり限られた時間、長くて1分、まあ、短くて10秒、うん、20秒しか話せないので、やっぱりその聞く人たちは物足りないんですよね。
そうですね。
だからそれを YouTube ではもう、いっぱい自分が、うん、存分に
話せると。例えば、ね、テレビではね、先生は守備というか、ディフェンスというか、
はい、
誰かが言われたことに対して答えてや
ると。そうです、それだけ、ね、
YouTube の場合攻撃的に自分でクリエイトしながら喋れるという、だから守備と攻撃の両方を、はい、
そうですね、
持っておられるというようなね
自分が話したいことが話せるんですね。
それは最高ですね、
はい、
だから先生は社会学を教えておられて、はい、うん、社会学 の、 その実践的な社会学というのはそのテレビに出たり、
はい、
そのトップランナーと、
はい、
交流しながらそこで得た情報を自分で、
はい、
タイムリーに YouTube を通じて発信されるから、まあ、大学の授業と YouTube とテレビ全て融合されているということですね、
は
い、
これからはちょっと見識のある方たちね、
うん、
そういう人たちを訪ね歩きながら、
はい、
まあ、インタビューもしたり、
あ、して新しい感じで、
ね、YouTube を も、はい、もっともっと、
はい、
ということで、いい内容にしたいと。
お時間来ました、はい、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。